ゴスペル風の響きカマンドワシップの
父ちゃん時間ですよ。
はい、皆さんこんばんは。今日もゴスペル風の響きの時間がやってまいりました。今日のパーソナリティはカマンドワシップの父ちゃんとい
っちゃんと
あっちゃんです。
それでは最後まで楽しんでいただきたいと思います。それでは今日の1曲目をお届けします。
作詞作曲イスラエルみぎわさん、花色。
今日の1曲目、花色をお届けしました。この曲はですね、先日の、年末コンサートの協会内予選というか、東京アンティーク協会で行われた、なんだコンテストなのか、コンテストじゃないね、なんて言うんだろう、予選、オーディションか、オーディションでたくさんのグループが歌ってた曲ですけれども、まあ、本家みぎわさんのというかインマニュエルですね。これしょうこちゃんの歌入ってるのでインマニュエルの歌でお届けしましたが、私たちの教会ではですね、11月が新年度の始めということで、新年のにもうすでにこう入ってきたわけでありますが、まあ、去年の今頃はですね、いっちゃんはイスラエルに、
はい、ちょっと1年経ちました
ね、そう言ってて、まあ、今年も行きたかったけれどもまだ諦めてない。そうだよね。
最善の時に行けたらいいから今年はいいかな
そうだね。ということでですね、まあ、あの父ちゃんも最近ここ4年ぐらい行けてない感じなんですが、まあ、最近あの Facebook で、何年前のこの日はこんなことしてましたみたいなのがこう勝手に出てくるのがあって、それで例えば4年前だったらヨルダンにいましたみたいな、そういうのが出てきたりしていてですね、あ、なんか懐かしいなとか、なんかヨルダンで猫捕まえてなんか可愛がってる動画とかが突然出てきたりしている今日この頃なんですけれども、
父ちゃんがその今までイスラエルチーム行った中でやっぱり印象に残ってるのは、あの飛行機の奇跡の時、
そう、62人の奇跡と呼ばれているあの事件が一番印象に残っていて、まああのなんだって思われる方がいらっしゃるかと思いますので、ちょっと短く説明させていただきますとある年のイスラエルチームの時に、その時は、オーストリア航空だったのでウィーンでトランジットして、あのそれから、ちょっと小さめの飛行機かな、乗り換えてテルアビブまで行く、ベングリオン空港まで行くっていうフライトだったんですが、そのフライトの途中でですね、何らかの艦内放送が、艦内じゃないや、飛行機の中の放送があって、それもちろん英語だったので私には何のことやら分かんなかったんですけれども、それからほどなくして空港に着陸したわけですよ。それでいや、まだイスラエルに着く時間じゃないのにどうしたんだろうって思いながらですね、まあ、中にはもう着いたとか言って喜んでる人たちもいたんですが、まあそれはとんだ勘違いで何か窓ガラスの不調かなんかが発見されて、でその機体トラブルのためにウィーンに引き返しましたということになって、 そしてそのままウィーンで一泊ということになってですね、まあ、当時の単純にはウィーンで一泊できる嬉しいなっていう感じではあったんですが、ところがですね、次の日てっきり新しい別の飛行機を仕立ててもらえるものかと思っていたら全然そうではなくて、前日のキャンセル分に関してはそれぞれがそれぞれで飛行機を予約して行ってくれみたいな感じで、でもそんな62人の空きのある飛行機なんか全くなくって、それでどうしようどうしようって言ってる間にですね、どんどんこう前のグループがいろんな飛行機に乗っていって、私らほとんどもう最初は最初の方に並んでいたのにどんどん後ろの方になってしまってですね、途方に暮れていた。そんな時に、もちろんそんな中でですね、チームの皆さんは神様に感謝をして、またこの解決のために乗っていたわけなんですけれども、突然道が開けて、なぜか、イスラエル行きの飛行機で62席空きができましたと、いきなりそういうことが分かったんですね。それはなぜかというとですね、そのカトリーナだっけ、ハリケーンがね、アメリカに来た結果、そのアメリカからイスラエルに行く団体さんが結局行けなくなって、それでその、空いたところにその62人で入ることができたという奇跡を体験したという話でですね、
でもその時のツアーの行けなかった
のはね、初日のガーデンチュームあたりの観光ができなかったのかな、だからアメリカから直接行ってる組とかはそのハリケーンの直前に飛び立ってて、
危ない、
それでね来れてたので、その辺の少人数でガーデンチュームとかに行ったっていう話を聞いていますが、
行ったんだ、
そうそんな感じでですね、でその時にね、帰りの飛行機の中でちょっと私チームの皆さんとは別のところに座らされて、でちっちゃなベイビーとお母さんと一緒の席だったんですけども、
なんかすごい可愛かった、
そう、その可愛いその赤ちゃんと共にですね、そのお母さんにその62人の奇跡の話をしたら、マジ鳥肌立ったって言ってなんか感動されてて、神様すごいねみたいな感じの話になったというご実談もありましたが、まあ、そういうことは確かに印象に残っています。はい、ということでまた、引き続きですね、それの話でもしていきたいというふうに思いますが、今日の2曲目をお届けしたいと思います。
作詞作曲とうちゃん、シャロームジェルサレム、どうぞ。
シャロムジェルサレム、歌はラスポーザの小野島さんでお届けしました。今回 CD でですね、小野島さんこの曲を歌っていただいたんですが、まさにぴったりという感じであったというふうに思いますけれども、まあ、いつもですね、去年イスラエルに行って何が一番印象に
もう全てがもう一緒に残っていて、多分これから多分何数えきれないくらい行くと思うんですけど、絶対忘れられないチームになったなっていうふうに思っています。
ねえ、はい、あのなんだダイジェストムービーの中では、あのロシア系ユダヤ人の教会に行った時に、うん、なんか証しの後でいっちゃんが紹介されたシーンがね、うん、すごく印象的に映っていましたが、あれやっぱり感動的なシーンだった
みたいな。いやあれはもうやばかった本当にもうずっと涙止まらなくて、あとすごい祈りの答えでもあったし、しかもまさかこんなにイスラエルでそんな祝福っていうか、うん、なんていうか目の前でも人々が祈りの列に並んで、うんうんうん、癒しを求めて本当に並んでいて、はいはいはい、しかも本当に証でも触れられて、メッセージで触れられて、また賛美で触れられて、うん、なんか本当にそのような体験をしたのが初めてだったので、ちょっと今も思い出して涙が出てきました。
ちなみにイスラエルに行ってやばいって何回ぐらい言った？
数えきれないくらい
何千回も言ってる。
めっちゃ言って
そう、そんなやばいが口癖のいっちゃんでしたが、あっちゃんは外国どこ行きたい？
アメリカ。
アメリカ、まずはアメリカ、
ね、いっちゃん、あっちゃんとイスラエル行きたいんだけど
じゃあ、あっちゃんもぜひアメリカに行けるようにお祈りしていただきたいと思いますが、ディズニーランドかユニバーサルスタジオはどっちがいい？どっちも行きたい。
行ったことないからわかんないけど、ユニバーサル。
日本ではどっちもあるんだっけ？
いや、ディズニーだっけ。
ディズニーだっけか。あ、そっか。行ったことあるんだよ。神戸に住んでたのにユニバーサルスタジオに行ったことなかったんだっけ、ね、
ユニバーサルじゃないんだよね。
そうなんだね。
ユニバーサルが楽しかった。
父ちゃんユニバーサルスタジオの近くで大きな事故を起こしたっていう思い出があります
が、また関係ない
そうあれからもう10年以上経つのかな、まあ、今日はそんな神戸を懐かしんでそば飯を作った父ちゃんでした。
懐かしんでないやろあっただけや。
いやでもね、神戸名物そば飯の最初に生まれたきっかけっていうのがなんかね、高校生が育ち盛りじゃん、なんでなんか学校サボってお好み焼き屋さんかなんかに行ってて、おばちゃん焼きそばって言った時に、おばちゃんこれも入れてって言って弁当のご飯を一緒に突っ込んでもらって作ったのがそば飯発祥のきっかけ
だ
った。
東京の人はあんま
知らないの？知らないよね。そうだよね、神戸名物そば飯ぜひお試しや
神戸じゃなくてイスラエルの話
イスラエルの話からそれちゃったねそうぜひ来年は家族みんなでイスラエルに行きたいなと思っている父ちゃんでありましたそれでは今日の3曲目をお届けします。
作詞作曲太田恵里沙ちゃん、あなたの恵み。
イスラエルに行ってるエリサちゃんの曲で、まあ、歌ってるのは双子の妹、お姉ちゃん。
いや、双子じゃない。
双子じゃないよね。
でも、名前が似てる。
あ、そうだそうだ。そうだよね。アンとエルサか、エリサか。多分ね。まあ、その話はさておきですね。まあ、今回エルサレムのホテルで聖会が行われるにあたって、なんか急にピアノが壊れちゃったとかいうことがあってですね。そう、なんかいろいろ大変だったようですが、前回もパトモスの時に ピアノが壊れたということがあってですね、あの今回の、エリカちゃんのウクレレが用いられているのではないかと。なんかエリカちゃん今回はクラリネットも持っていってるってことですね。なかなか
弾けるよ、いつもオーケストラ置いと
本当だよ、あれ知らんや
つか、もともとクラリネットやから。
そうなんだ、ウクレレかと思ってた。
ああそうそう、だってオーケストラにウクレレないしね、うん、ということで、まあ、今回は、どちらでも用いられていることではないかと。でもエリカちゃんといっちゃんって実は初対面がその上野駅ぐらいの感じだったん
ですね。そう、集合場所で初めて会って私めっちゃ、まあ、
教会では会ってたんだろうけどね、
会ってたけど私知らなくて、向こうのこと、だってすっごい部屋張りのために祈ってて、うんうん、めっちゃめっちゃ祈ってたのにまさか話したこともない、なんでみたいななんでって感じで、
なんかすげえ仲良くなって帰ってきて、
うん、びっくり
ね。えということで、まあそんないっちゃんきっと来年はイスラエル
行きたい
ね、みんなで行きたいなということで、はい、お祈りしていきたいというふうに思います。それでは、ここで名物コーナーに行きたいと思います。父ちゃんの
新曲コーナー、
はい、ということで今日の新曲コーナーですが、前回実はお題をいただくのを忘れてて、
あれなんかよくあるタイトルやん、まあ、
フリーで作らせていただくときにはなんか簡単な曲に落ち着いてしまうという感じですね。
よくあるタイトル、
ちょっとやっとっけ、
うん、あと三本さん、え違う、あそう、それもあるし、
三本さんと
どうちゃんの、
あそうか、あれ十字架の愛ってタイトル、う
ん、ま
あ、いい
や、マリさんだ
った、そうだね、まあいいやいいや、そういうことで、まあそれとは全然違う曲なのであります。それでは次回のお題をここで聞いておきましょう。
はい、毎年恒例の新年の御言葉、
はい、新年の御言葉ということですね。
何かわからない
今日現在何かわかんないし、もし短かったら2小節ぐらいの曲を作ってしまう。
長いと逆に困る。あでも最近結構でも長、あちょうどいいよね、
ちょうどいいかも、あそう、
覚えやすいような御言葉が続いてる、ね、
そう覚えやすい、
うん、
去年の御言葉覚えてますか、
うん、神の言葉がザカリアの、
アラノでザカリアの
子ヨハネに下った
と、その後何かあったん
ですね、死の道を良い、死の通る道を
まっすぐにせよということで、そういう曲を確か去年作った、うん、そして今年応募したけど
落ちた
ということですね再来週のこの新曲コーナーではその、新年の御言葉をお届けしたいと思います。それでは今日の新曲をお届けします。
作詞作曲、父ちゃん、十字架の愛。
イエスの恵みにありがとう、主の憐れみにありがとう、十字架の愛で罪許された、この喜びはとこしえに、イエスの恵みにありがとう、主の憐れみにありがとう、十字架の愛で罪許された、この喜びはとこしえに、十字架の愛で罪許された、
今日の新曲コーナー十字架の愛お届けしました。いかがだったでしょうか。それでは、今日も楽しくお届けしてまいりましたカマンドバシップの父ちゃん時間ですよ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
明日のゴスペル風の響きのパーソナリティはパトリスのスマイルスマイルでお届けします。
それでは皆さん、さよなら、
さよなら。